的 City Information。
第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、広報3弾12月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。後半はタイムリーな話題ご紹介してまいります。まずは消費生活センターの相談員米谷さんに、電力の切り替えで契約トラブルにご注意、このお話をいただきましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日このテーマをピックアップされたのはどんな状況からでしょうか。
はい、2016年4月から電力の小売販売自由化が始まって、消費者は自由に電力会社が選べるようになったんですね。
なりましたね。そうでしたね、
で、自由な選択が可能になった一方で、今度は消費者自身による情報の収集や判断が必要となって、内容を繰り返しないまま契約するとトラブルにつながる可能性があるということで、トラブル事例があったのでご紹介することになりました。
はい、ありがとうございます。では今から事例ご紹介していきましょう。賃貸の学生マンションに住んでいます。昨日電気設備担当の者ですと訪問してきたので、ドアを開けたら電気料金が安くなると言われ、契約中の大手電力会社の、プラン変更かと思い契約しましたが違いました。解約したいですという。確かに電気料金安くなりますよって電話も入ったりしますね。はい、これが違ったので解約したいということですね。はい、さあ、これじゃあ解説していただけますか。
は
い、
この方は最初、電気設備担当ということで、マンションの設備の人かなと思って、ドアを開けたみたいなんですけれども、電気料金が安くなるってそこで言われたんで、今度は自分が契約している大手の電力会社かと思って、契約し、何にも考えると契約しちゃって、契約した後もらった書面見たら、あれ知らん会社やったわっていうこと
だったんですね。
なるほどね。はい。これは訪問販売でしたので、この小売電気販売、事業者の代理店だったんですけれども、訪問販売の契約なのでクーリングオフができますので、昨日のことだったんで、クーリングオフの書面を即書いてもらって出しました。
これは十分間に合った。日にち的に、
ね。そうなんです。
確か8日、契約から8日以内ですね。
契約書面をいただいてもらってから、受け取ってから8日ということなんです。で、このね、小売電気事業者っていうのは、あんまり耳慣れないあれなんですけれども、今までだったら大手の電力会社が電気を、っていうことだったんですけど、この自由化によっていろんな業種の会社が、小売をするということになって、小売できるようになってっていうことで、参入してきたっていうことなんですけれども、ただ登録しないといけないんですね、この人たち。好き勝手にやっちゃいけないんです。経済産業省の、資源エネルギー庁のホームページ見ていただいたら、今朝もちょっと見てきたんですけれども、ホームページの一番横の端っこに、こんな感じで一覧っていうのが。
ちょっとこう見られるように、
なってるんです。電力ガス取引等、監視等委員会っていうホームページのところ見てもらったら、ガスも自由化になってますので ね、 電気の1年後に、もう電気もガスもこうやって、たくさん今日見たら733事業者って
事業者
なってましたので、これぐらいあるということで、登録事業者かどうかは確認できるんですけれども、ただね、この登録してなくっても、小売電気事業者の、登録してない業者であっても、登録を受けたこういう小売電気事業者の代理とか媒介取り次ぎを行う、代理店では、勧誘などの営業活動は行ってもいいんです。
いいんですね。
だから必ずしも登録業者とは限らない。だから今回のこの事例でも勧誘してきたとこと契約先が違ったんですね。
なるほど。
だからもう本人もよく分かってなかった。後で調べてみたら勧誘してきたのは代理店だったんですけれども、実際の電気を小売する会社はまた全然違う会社だったっていうことがあるので、その辺もやっぱりきちんと確認しとかないと、どこと契約したんだろうということになります。
そうですね。
で、センターから、いくつかアドバイスということがあるんですけれども、勧誘してきた会社と新たに契約する会社の名前とか連絡先を確認しましょう。電話勧誘とか訪問販売の勧誘では、大手電力会社を名乗って勧誘するケースもあります。
そうなんですね。
どこと契約したかわからないといった状態を防ぐために、勧誘の際には契約変更を決めたがやっぱりやめたいというようなこともあるので、勧誘してきた会社と 新たに契約する会社の社名とか連絡先を確認しましょう、はい、でないとどこに断りや入れていいか分かんないということが発生するの で、ね、もうここはやっぱりきっちりやってほしいなと思います、
はい、
そして2つ目として電気料金のプランとか算定方法をよく説明してもらいましょう、
うん
うん、電力会社は勧誘の際にプランおよび料金の算定方法について説明を行う義務があるんですね、はい、
ちゃんと義務があるわけですね、
はい、でメリットばっかりじゃなくてやっぱりデメリットもあるのでやっぱりそこを把握した上で契約しましょう、
うん、
やっぱり今本当にこの契約変更必要なのかな、
ね、
ね、うちの家族にとってこの、変更が本当に必要なのかどうかっていうことをしっかり話し合って考えて、うん、契約するっていうことが重要かなと思うんですね。で3つ目は検針票に記載されている個人情報は慎重に扱いましょうということで、はいはい、検針票皆さんもらわれると思うんですけど、あれ契約氏名とか住所だけでなくって、顧客番号とか、
はい、
供給地点特定番号など検診票の記載情報は重要な個人情報なんですね。
そうなんですね、
うん、はい、スマートメーターの設置作業にはこの検診票は必要ないんですけれども、はい、情報として必要ないんですが、設置を理由に個人情報を聞き出すために見せてくださいっていうことを言われるっていうような相談もありましたので、
そうなんですね、
はい、スマートメーター設置するときにはもうこれは必要ないということなので、
うんうん、
個人情報を教えてくれって言われてもあまりそういうことは言わない方がいいんじゃないかなということなんです、うん、ただね、スマートメーターにしたからって言って料金が安くなるわけではない、はい、ではないメーターを変えただけなんで、
そうですね、
そう遠隔で遠くからこう検診され、はい、できるようなメーターに変えたっていうだけのことなので、
はい、
そこは安くはなるっていうことではないです、
うん、だから何か変更するのは目的を聞いて、
そうそうそう、
でそれに必要な情報を見せてくださいでも何が必要ですかって言って、うん、答えられる範囲で答えておけばいいわけですね、
うんうん、
なかなか個人情報がとても、ね、重要だっていうのはちょっと疎いところも今までね、うん、割と電話帳もありましたもんね、以前はね、
うん、
そんなことを考えると、うん、ちょっとここ10年15年とっても重要だったのが気づき始めたところなので、
そうですよね、
自分の情報はできるだけ出さないようにする、
はい、そうですね、
心がけたいですね、
はい、
はい、分かりました。
では今回のように契約してしまっても、うん、クーリングオフができる場合があります。
そうですね、
はい、事業者から電話や訪問販売で勧誘を受けた契約の場合、はい、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、はい、原則としてクーリングオフができます、
はい、
法定の書面を受け取っていなくてもできる場合もありますので、まあ、センターの方にご相談ください。もらってない、ただね、もらってなかったらどこに言ったらいいかわからないっていうのが ねありますので、もう契約された時には必ず、うん、書面でもらう、もしくはいや書面出してへんってなんか言われたら、じゃあウェブメールとかでくださいとかいうふうに、
はい、
必ず何かそういったものはもらうようにした方がいいかなと思うんですね、うん、
そして今おっしゃったようにこうパッと、まあ、最初は大手の方かなと思って開けて喋ってて、
うん、
で契約あじゃあ変更します、で最後に書面くださいって覚えてて言ったとしても、うん、ないって言われたら名刺くださいとか、
あそうですね、
なんかそのあたりをきちんともらって、ね、
そうです、
何かおかしい時に返事ができる相手の宛先、
そうそうそうそう、
電話番号が分かるようにしないと
ダ
メってことですね。
この事例の時も何ももらってなかったんだけど、
あらあらあら
そうなんです、たまたま写メで撮ってはったんです、写真で、
よかったですね、
写真で、はい、今の若い子ですよね、そ
うですね、
写真を撮って
それでもいいわけですね、確かにね、
うん、写真を撮ってはったんです、
はあ、よかったですね、
だから分かったんですけど、何も紙もら、もらってないですって言って、へえって言ったら、あでも写真撮りました、よかった今の若い子すごいなと思って
じゃあ解決の方法はそれで見つかったので、はい、でまあ、クーリングオフがスムーズに進んだと。さっきもおっしゃったように契約書面を受け取った日から8日以内、だから後で送りますとかって言われたら、それが手元に来てから8日以内、
はい、でもまあセンターとしては早い方がいいので ね、
そうですね、
はい、契約書面が届いたらもう即、はい、っていうことを言ってます。
そうですね、
はい、
分かりました。
で、まあ、契約のね、一番いいのは意思がない場合はもう話聞かんとはっきり必要ありませんと、うん、 断るっていうのが大切かなと思います、
ね、でも誘い言葉が安くなる方法をお伝えしたいとかって割とね、
そうなんですね、
電話でも最初にねそれをおっしゃるんですよね、うん、何々 どうされてますか、安くなる方法ありますよって言ったら、あ、なんだろうってつい聞いてしまいがちですけども
そうなんです、
ね、そこは安くなるメリットがあるけどそれ以外のデメリットがあるかもしれないから、そうそうそう、ちゃんと聞きましょうっていうことですね、
うん、何でもかんでもそう安くなるってなかなかね、難しいんですよね、
全てが安くなるんだったら、うん、みんなそれにしてるはずなので、
うん、
だから向き不向きもあるし、
あるし、なんかまあ安くなるってこの電気の場合なんかだったら結構セットでね、電気とガスとかなんか携帯
ね、ありましたね、
ね、セットとか、
はい、全部ね、
何かとセットになってるってことありますよね。
そうですね、だからご自分の生活に合うかどうかってこともじっくり聞いて、でとにかく契約をする場合はちょっと待って連絡先をもらってまた返事しますでもいいですよね。
そうですよね。であとでさっき言ったみたいに本当に登録されてる業者かどうかっていうのを、
ね、調べられ
ますしね、ホームページで調べて、
で、
そこを見たらちゃんと登録されてるとこは、はい、ホームページにつながるようになってたみたいなので、やっぱりそこの会社のホームページを見るとか、やっぱりその辺は慎重になった方がいいかな、
ね、確認できるものがあるのでね、わかりました。今はね本当ホームページという形できちんとした業者かどうかっていうのは確認できるので、そのひと手間を面倒くさがらずに、
そうですね、
契約を慌てずに、
うん、
今変える必要があるかどうかをもう一度考えたら、
そうですね、ね、
ということでぜひ皆さん気をつけてお過ごしいただきたいと思います。 はい、そして一刻も早い連絡先どちらの方にすればいいでしょうか。
はい、三田市消費生活センターですけれども、はい、電話番号が
お願いします。
079-559-5059 です、
はい、もう一度お願いいたします。はい、
079-559-5059 です、
はい、月曜日から金曜日と第2、はい、第4の土曜日ということで、はい、お時間は、
はい、朝10時から夕方17時までです。
はい、そして年末の、
はい、最終が12月28日
金曜日、
金曜日です、はい、で年明けは1月4日、はい、火曜日からです。
はい、わかりました、ありがとうございました。ここまではまずは、皆さんお手元にあります広報三段12月号に掲載されている内容、消費生活センター総代の米谷さんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではもう一度、連絡先ご紹介しておきましょう。月曜日から金曜日と第2第4土曜日、電話番号 079-559-5059 079-559-5059 です。朝の10時から夕方の5時まで、年末は12月28日の金曜日まで、そして、年明けて1月4日からということになります。それではここから後半です。まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は2つですよね。
そうですね、
前半では水回り修理、それから、鍵をこう開けてもらう解除、はい、それから害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないためには、もう一つは年末年始お餅による窒息事故にご注意くださいという、このタイムリーな話題をご紹介いただくことになっています。はい、よろしくお願いします。
お願い
します
。
まず一つ目の水回り修理、解除、それから害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないため、これを今日ご紹介いただくのはどういう理由からですか。
はい、トイレの修理、水漏れ、はい、配管等の詰まりの修理、はい、まあ、鍵の修理、交換、
はい、
害虫等の、駆除などで。
害虫っていうのは蜂なんか。
そうですね、蜂、そうですね、
はい、はい、
で、あと、まあ、それで、まあ、日常生活でのトラブルに、まあ、事業者が対処する、まあ、いわゆる、まあ、暮らしのレスキューサービスにおいて、
はい、
まあ、事業者から高額な作業料の請求を受けたという、まあ、消費者トラブルが、まあ、増加しております。
そうなんですね。
で、国民生活センターでは、まあ、2018年12月に、まあ、同様の、まあ、トラブルに関する注意喚起を行っていましたが、
うん、はい、
まあ、その後もですね、相談件数は全国的に増加傾向に、うん、を続いております、
はい、
まあ、そこで今回トラブル防止のために事例と、まあ、アドバイスについて、まあ、ご紹介したいなと思っております。
ありがとうございます、はい、では事例を今日2つお持ちいただきましたので私の方からご紹介していきます。1つ目です。夜に自宅マンションのトイレが詰まりました。インターネット広告に料金390円から と書いてあり、事業者に修理をお願いしたいと電話をしました。作業員から連絡があり、勝手に自分で直そうとすると逆に詰まるのでしないようにと言われました。男性2人の作業員が到着し、高圧ポンプで10分程度作業をしました。それでも詰まりが解消されないので、便器を外して排水管を確認します、3万円かかりますと言われて、了承しました。それから、長年の汚れが蓄積して詰まってます、こんなにひどいのは初めてです、通管作業が必要で20万円前後かかりますとさらに言われました。他の部屋の住民に迷惑をかけてはいけないと思って了承しました。さらに、詰まり再発防止のため薬剤と特殊な機械による清掃で15万円かかると言われ、それにも応じました。すべての作業30分ほどで完了して、詰まりも解消したんですが、最終的にはおよそ55万円の契約書を渡されました。そして、現金で支払えば50万円に値引きますと言われ、少しでも安くなればという思いから、ATM で現金を引き出し、その場で支払いました。よく考えてみると、あまりにも高額で納得できません。もう今ご紹介するだけでも、なんかドキドキしてくるような内容の高額になりました。そして今度はもう一つです。深夜に自宅マンションの鍵を紛失したことに気づき、慌ててインターネットで事業者を探しました。検索結果で一番上に表示されたサイトにアクセスをすると、最も高額な作業でも8000円からと書いてあったため、高額になっても2、3万円程度かなと思って事業者に電話をしました。男性の作業員が一人来て、鍵穴を見てすぐに、これは特殊な鍵だから解錠するだけでも8万円、シリンダー交換をするならさらに2万円かかると言われました。10万円も現金はないと言ったら、いくら現金を持っているのか、持っている金額でやってあげると言われ、5万円に減額されました。私の家の鍵は特殊なものではなく、本当にシリンダー交換も必要なのかと聞いたところ、争いたいのか、こちらはあなたの個人情報を知っていると言われ、怖くなり作業に承諾し、代金の支払いもしてしまいましたという、なんかどちらもとにかく急ぐという状態が共通してます ね、 アドバイスをお願いいたします。
一つ目がですね、トイレの詰まりや水漏れ、害虫等の発生原因や必要な作業は一様ではなく、現場の状況次第では、必ずしも広告の表示や電話での説明通りの料金で依頼できるとは限りません。広告に記載された、水回り修理基本料金などの安価な価格に飛びつかないように、してください。
その通りじゃなかったですもんね。そうですね、どんどんどんどん上乗せされましたからね。
2つ目が、水回りや鍵のトラブルなど、特に、緊急を要するトラブルが発生したときは、事業者から見積もりを取る時間がない場合もあります。
そうですね、
それで、焦って冷静な判断ができなくなる前に、信頼のおける事業者の情報を調べておくと、安心です。
だから水回りはこの人というふうに、何かこう害虫駆除はこことか、鍵はこことか、今平和ないので、調べておきましょうということですね。
あらかじめ調べておくのが大事ですね。3つ目が、水漏れやトイレの詰まりなどは、焦らずに止水できるよう、普段から止水栓、バルブですね、の位置を確認しておきましょう。
これは必要ですね。
で、鍵の故障や紛失の場合は、家族で合鍵の保管方法を共有し、持っている鍵の種類、メーカー、製品番号などを、確認しておきましょう。
こういうものもちゃんと用意しておけばいいんですね。
次、4つ目が、広告では数百円からと書かれていたのに、作業の請求は数十万円と、高額になっていたと、修理箇所が直っていなかったなど、料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを、示しつつ、その場での支払いは、きっぱりと断りましょう。
なかなかちょっと勇気のいること
ですね。なかなか難しいかもしれませんね。
そうですね。
で、もし作業当日の支払いを断った後、事業者の、態度などに身の危険を感じることがあれば、 まあ、警察に連絡するのもまあ一つの方法になります。
ああそうなんですね、
はいはい、で5つ目最後になりますが、はい、見積もりのために呼んだ事業者とのその場で契約した場合、はい、まあ、広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の、まあ、訪問販売による、まあ、クーリングオフができようできる、まあ、可能性があります。
あ、可能性で、
まあ、可能性がある。
全部がとは限らない。
そうですね、全部がそうとは限りませんけども、
はいはい、
まあ、それで、まあ、事業者とトラブルになった場合は、うん、受け取った書面や契約の経緯、まあ、それを整理して、はい、三田市消費者生活センターに、まあ、ご相談してください。
はい、分かりました、
はい、
とにかくあれって後でもいいのでまずは、
ね、
あのご相談いただいて、
はい、
それがどのように解決するかはちょっとまだはっきり事例によってそれぞれ違うかもしれないけれども、はい、でそうならないためには安全な修理をしてくださる場所、例えばあの水回りだったら三田市だったら
三田市の
登録
業者がありますので、
ね、ありますからね、はい、それを見ておいて、
はい、
でご自分のお宅から近いところをちょっともう書き込んでおく、選んでおく
というのが大事ですね、
ね、はい、その他にも、まあ、ご近所さんからの情報をもらうとかいろいろあると思いますね、はい、あの今のうちになさっておいた方がいいし、そして、まあ、お水は本当緊急性があるのでいわゆる止水栓がどこにあるか、
はい、
ご自宅のそれぞれそれもちょっとねご覧になっておくのも必要かもしれませんね、
はい、
ありがとうございます。そして2つ目の方が、皆さんにご紹介した年末年始お餅による窒息事故にご注意ください。これぜひご紹介ください、
はい、年始などの年の初めには、まあ、餅を食べる機会が多くなり、
はい、
餅での窒息による、まあ、死亡事故が発生します、
はい、時々聞きますね、
はい、で、まあ、厚生労働省の人口動態調査によると、不慮の事故による死因のうち、
はい、
食物が原因となった、まあ、窒息による、
はい、
まあ、65歳以上の高齢者の死亡者数は、
はい、
まあ、年間約3500人以上、まあ、中でも、
はい、
まあ、80歳以上の死亡者は約2500人以上となります。
そんなにたくさんいらっしゃるんですか。
結構多いですね、はい、でさらに、うん、餅による窒息事故の、まあ、43% が、まあ、餅を食べる機会が多い、まあ、1月に発生しています。
あ、本当にこれから気をつけなきゃいけませんね、は
い、で特に正月三が日に多いですね、
は
い、
そうですね、
ま
あ、確かにね、お餅普段なかなか召し上がる機会なくても、はい、お正月だけはってみんなと一緒に楽しくいただきたいとなるのでね、わ、はい、かりました、
まあ、そこで、まあ、今回ですね、高齢者が餅を食べる際に、
はい、
まあ、ご注意いただきたいことを、まあ、はい、お話したいなと思います、
はい、これはね、あの80歳以上ではなくてどなたでもね可能性あるんですよね、はい、あの以前もその60代の方がお餅つきをしてご自分でいつも通り食べたら、はい、お一人で亡くなってしまってたって、周りはあれなんとかさんどこ行ったんだろうと思ったら詰めて、
はい、
お隣の部屋でひっくり返ってたってこともあるので、ぜひ皆さんちょっと注意してお聞きいただきたいと思います、はい、お願いします、
はい、で主に3点ほど注意していただきたいことがあります、
はい、
まず1つ目が冬の寒い朝の一口目には、まあ、十分注意が必要になります。
で、
朝起きてすぐには口の動きも、まあ、スムーズではありません。また寒い時期は温かい餅でも食べている間に固くな、まあ、なりやすくなります、
はい、
まあ、餅をしっかり噛んで、食べられるように食事の前に会話することなどにより、まあ、口の準備運動をしたり、
なるほど、
そうですね、はい、でスープ等の滑らかなもので喉を潤したりしてから、食べるようにしてください。
喉を潤しましょうということですね、はい、はい、
で2つ目が餅を、小さくするだけではなく、うん、まあ、さらに口の中でよく噛んで食べてください、
はい、
まあ、せっかく小さく切ったあの餅もそのまま飲み込んでしまっては、
うん、
餅が喉の中で再びくっついてしまうこともあり、
そうですね、
まあ、小さくした効果が、まあ、十分に、なりません、
はい、
で口の中に、大きさに合わせて、少なめの量を口に入れて、
はい、
まあ、餅に唾液を十分含まされるように、まあ、口の中でしっかり噛んで食べましょう、
はい、その時にはあまりおしゃべりをしない方がいいですね。
そうですね、はい、
はい、分かりました。
で3つ目が口の中の、分が飲み込めてから、まあ、次の一口を食べるようにしてください、
はい、
まあ、しっかり噛んだ後口に入っている分が飲み込めてから、まあ、次の餅や他の食べ物を口の中に入れましょう、
はい、
まあ、それでね、よく噛まないうちに お茶等で流し込んではこれ危なくなるので気をつけてください、
ね、そうですね、楽しいおしゃべりに自分も入ろうとして慌ててお茶で流し込もうとか、はい、飲み込んでしまって引っかかるってこともね、
そうなります
ね、誰にでもね、はい、起きうることですのでね、分かりました。
で、まあ、高齢になると、まあ、口内や、はい、喉の機能等に、まあ、変化が生じ、噛む力や飲み込む力が弱くなる傾向があります、はい、まあ、高齢になるほど高まる、窒息のリスクを知り、はい、餅に、による、まあ、窒息事故を防止していきましょう。
はい、本当今日の、統計驚きですね。1月、はい、特にお正月の三が日お餅を詰めてしまうというね、それがほぼ4割この時期に起きているということですからね、はい、認識しておきたいと思います、はい。後半の方はちょっとご注意くださいということですけども、はい、前半の方は水回りのそれから害虫駆除や鍵を開けるという緊急性のことでしたけど、
はい、
このあたりの困ったことをどのようにすればいいのか、最後の消費生活センターの連絡先合わせてもう一度ご紹介ください、
は
い。
困った時はまあできるだけ早く、まあ、三田市消費生活センターにご相談ください、はい、電話番号の方は079-559-5059 です、はい、で相談日は月曜から金曜日、まあ、および、まあ、第2第4土曜日で、相談時間の方がですね、受付時間は10時から17時となっております、は
い、で改めてもう一度年末年始ご紹介ください。
年末年始の方はですね、28日まで三田市消費生活センター営業しております、
はい、そして新年が
新年は8日から、はい、営業しておりますので、はい、お願いいたします、
はい、ぜひご利用いただきたいということです。ありがとうございました、はい、後半は消費生活ご担当の小寺さんに水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないために、そして年末年始お餅による窒息事故にご注意くださいについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した内容はハニー FM のウェブラジオで明日までには、お聞きいただけるようになると思います。アーカイブをぜひチェックしてください。第3月曜日賢い消費者になりましょうと題して広報サンダに掲載の話題、そしてタイムリーな情報をご紹介してまいりました。次は1月17日を予定しております。次回もぜひお聞きください。